今日はヨハネの福音書19章19節と20節です。このところには誠の王のことが記されてあります。19節にユダヤ人の王ナザレ人イエスと罪状書きが書かれたわけですけれども、そしてピラトはこのユダヤ人の王そのように言いました。しかしイエス・キリストはただ単にユダヤ人の王だけではありません。私たちすべての王となって私たちを治めてくださる方であるわけです。イエス・キリストはロバの子の背中に乗って入場されました。それは私たちを救うために、しかも謙遜にロバの子に乗って、そしてまた私たちに対する愛と憐れみを与えてくださるものであるということの一つの予言の成就であったわけです。そしてしかも十字架につけられる。十字架ほど醜く苦しい刑罰は他にはありません。しかしイエス様は十字架を背負い、そしてまたその十字架に自らがつけられてくださったわけです。ある意味これほど謙遜な姿は他にはないだろうと思います。最低最悪のところに自らの身を置かれた。私たちの救いはこの十字架にあるということです。いくら私たち自身が落ちぶれダメであったとしても、十字架ほどの苦しみ痛みを受けることはあるんでしょうか。イエス様はそれを私たちのために受けてくださった。私たちを罪の裁きから滅びから救ってくださる救い主、誠の王であるということです。そして罪状書きはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれたとあります。ヘブル語はユダヤ人は理解できます。しかし他の人たちは理解できません。言うなれば当時の共通語であったラテン語、ギリシャ語で書かれて、そしてこのエルサレムに訪れる外国人すべてのものが知ることができるようになったということです。ですからこのことは特定の人だけの王ではない。言うなればこの地上に生きているすべてのものの王、救い主である、この方が誠の平和の君、私たちを平和に収めてくださる方であるということです。そしてこの誠の王は永遠に不滅である、生きておられる。イエス・キリストは今も私たちを治めてくださり、栄光の王、主の主として私たちの心に臨んでくださる方であるわけです。ヘンデルのメサイアという有名な楽曲がありますけれども、その最後にハレルヤコーラスがあります。王の王、主の主、キリストを褒めたたえる。それがイギリスで演奏された時に、なんとそのハレルヤコーラスが賛美された時にイギリス国王は畏敬の念のあまり立ち上がり、そして誠の王に敬意を払った。国王が立ち上がったということで、全会衆も立ち上がり、誠の王であるイエス・キリストに敬意を払う。その伝統は今も続いています。やがて私たちは、この地上の生涯を終えたときに、天の御国に凱旋し、この誠の王、主の主であるイエス・キリストにお会いできる。 そのことを私たちは待ち望みつつ、またこの世の中にあってもイエス・キリストを信じて従って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。